皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです。今回はまた例によってちょっと間が空いてしまいました。6月の今日は22からも23日ですね。あ、22か、22日になります。ニョロモはですね、実は23日から沖縄、23日っていうのは沖縄慰霊の日という日なんです。大事な日なんですけれども、友人たちね、中学高校の友人たちと一緒にですね、23から26まで沖縄の方に行ってまいりますということで、22日はね、ちょっと羽田朝群馬から行くのはちょっとね大変なんで、前乗りして、22も、都内に一泊しようと思っています。ということでね、ちょっとワクワクしてるんですけど、ニョロもね、三線を習い始めました。沖縄三線ですね。それなんで、夢はですね、もう沖縄は本当に大事な大事な場所だし、好きな場所なんで、なんとか三線を上手になってですね、沖縄のビーチでこの三線でね、いろいろ曲をかき鳴らして、カチャーシーが踊れるぐらいのあのスピードでチャッカチャッカチャッカチャッカ弾けるぐらいになりたいなというのが夢でございます。今シマンチュの宝を練習しております。結構ね、筋がいいと言われているので、そのうちね、こちらでも曲を披露できる日が来るんじゃないかと、そのようにね考えながら頑張って毎日練習しております。前回は第70回、今日は、第71回ですね。前回70回の時に NHK の恣意的な編集が問題になったというのでね、音声流したり、して、そのね謝罪の様子について語りましたけれども、あの時ですね、 NHK のニュース23っていう風にニョロモは喋ってました。これもちろん皆さんもう聞いてすぐお分かりになったと思いますが、間違いです。ニュースウォッチ9っていうね、あの番組です。大変失礼しました。撮り終わってね、後でね、いろいろこう文章書いたりアップしたりするときに、あっとね分かってね、でももう音は入れちゃってるし直しようがないっていうときにですね、文章のところ、文章もこう書いてますよね、ニョロモはね。その文章のところで、修正してたり、修正じゃない訂正してたりしてますので、ぜひね文章の方も、リンク貼ってあるような記事もあったりとかいろいろしますので、ぜひ音声と一緒に文章の方も見てもらいたいと思います。ということで今回はですね、これ前回の時でも話してもよかったんですが、5月12日 GX 推進法というのが可決されました。それから5月31日に、GX 電源法というのが可決されました。これ原発とかにね関する法案が可決されてしまったと。すごい、これもすごい問題が大きいんですね。この話と、あとは LGBT 法案、これが、可決しました。これなんだか知らないけど一生懸命審議を急いでいましたよね。6月16日に、LGBT 理解増進法案というのが可決しました。でこれを6月23日からもう施行しようという、なんか慌ててるというか急いでますね。それからですね、性犯罪に対するこの刑法の変更というのもありました。6月16日ですね。このことについてお話ししていきたいと思います。ということで最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、ではまず最初にですね、 GX 法案についての話をしたいと思います。これ聞いたことありますかね、 GX 法案。ニョロモもね、これ全然知らないうちに あの審議が始まってて、であっという間に可決されてしまった法案なんですけど、まず5月12日に GX 推進法というのが可決されました。これはあのざっくりどういう法律かっていう と、原子力、今ね原子力発電、まあ、あの事故以来ですね、やっぱり風当たりが強くてですね、しばらくは動かさないでいたんだけれども、でもあのこれ動かさないと電力会社は結構あの厳しいと言われていてですね、毎日、いくらの損失だとかいろいろ言われてますけども、動かしても動かさなくてもお金かかるんですね、原発っていうのはね。あの勝手に中のこの原子の動きが止まってるわけではないので、どっちにしてもずっとお金がかかる、ね、でそれを、まあ、動かしたいんだけれども、まあ、国民はみんな反対ですよね。なんてたって世界中の地震の約2割は日本で起きてるっていう、信じられます？2割ですよ。そんなに地震が多いこの国に50基以上も原発があるっていうことがもう異常ですよね。こんなちっちゃかったら逃げる場所もないですよね。アメリカみたいにね、あんなでっかい国だったら、例えばアリゾナのね砂漠に逃げようとか何かあるかもしれないけど、日本はもう逃げようがない。そんなところの海岸線にびっしり、まあ、原発があるわけです。でこの原発、それに代わるものとして、再生エネルギーっていうのが今言われてますね。風力だとか、太陽光だとか地熱だとか、まあ、あとは小規模水力発電とかね、そういうものもいろいろあって、電気をまあ地産地消しようみたいな動きも、だんだん出てきているんですけれども、もうこの再生可能エネルギー、再生のこのエネルギー、自然によるもの、これが一番本当はいいんだけれども、これも、重要視しますって口では言ってるんですが、この GX 推進法っていうのは一番のメインは原発にお金を流すということです。国からのお金がね、ジャブジャブ原発の方に流れる、そのための法律がこの、GX 推進法です。それから5月31日に可決されたのが GX 電源法っていう、ものなんですね。この GX って言ってるのは何かっていうと、グリーントランスフォーメーションっていう言葉をなんか GX って言ってるらしいんだけれども、この GX 電源法っていうのをもうちょっと詳しく言うと、グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法っていう、まあなんだかねよくわかりませんよね、これだけ聞いても。これざっくり言うと、原発今40年で、原子炉はもう寿命だからストップしましょうっていう、まあ、これがあの当初原発がスタートした時の、まあ、着地点だったんですね。40年でとりあえず、まあ、廃炉というか、もうその原子炉は、ダメージが大きいだろうから終わりにしましょうっていうのが決まってました。まあ、これに関してもまあなんていうのかな、あのちゃんとした科学的根拠はないみたいではありますけれども、でもね普通の家だって40年経ったら相当ボロくなりますよね。ところが原発っていうのは中でこの原子の、この核分裂、これが起きているわけなので、中性子っていうのがビュンビュン飛んでですね、原子炉を痛めつけています。それなので、本来は、税制っていうね、ものがあるわけですよ。この、税制っていうのはあれかな、伸びる方かな、金属がしなやかにこう曲がったりするのはこう伸びるっていう性質があるからなんですね。で、それが年制なのかな。もうちょっと昔一生懸命やってたんだけど、だんだん忘れてきちゃったんだけども、税制は脆い方ですね。年制っていうのはその確か粘性っていう言葉だったと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。まあ、金属のこの粘りというか伸びというかしなやかさというか、そういうものがだんだん中性子がバンバンバンバンダメージを与えてですね、脆くなっていくわけです。つまりこの伸びが悪くなる。そして脆性の脆っていうのは脆弱の脆ですね、脆いっていう字です。 これがね、瀬戸物のように、叩けば割れてしまうような、そういうふうに性質が変わっていってしまうんですね。それなので、やっぱり寿命が必要ということなんですけれども、この原子炉の中に、この金属片っていうのを入れてあります。でこれを例えば10年後、20年後、30年後、40年後っていうので、それぞれ取り出して、でこの伸びの感じとか脆さを、調べるわけです。これがだから40年で、廃炉っていうふうに当初決まってたので、40年先に、取り出して調べるっていう金属片までは入ってますけど、じゃあこれ50年後60年後っていうと調べようがないんですね。金属片入ってないから。で今から入れたってこれ50年経たないわけじゃないですか、最初に入れてないとね。それをね、この間なんかの国会の時に、質疑でそういう問題を、誰だったっけな、質問した人が、議員さんがいてですね、でそれに関してはまあちょっと調べらんないですね、ああそうですねっていう感じで終わってるわけですよ。何ですかそのいい加減なのは。これ原子炉がパリンって割れたらもうもろに放射性物質、もう日本中どころか世界中に撒き散らしますからね。今度はもうこの間の原発事故どころの騒ぎじゃないです。あの時は、原子炉建屋って言って、この建屋のところ、ここが爆発したのであって、原子炉は確かにメルトダウンしたんですけれども、原子炉そのものがパリンと割れたわけではないんですね。ただこの間ニュースを見ました。今福島第一原発の原子炉っていうのは非常に脆い、もう本当に、この土台がね本当にボロボロになっていて、もうコンクリートがもうダメになってると、鉄骨だけで支えてるっていう話が書いてありました。今だから福島第一原発のあの辺りにですね、震度6強の地震が来たらもう完全に原子炉はもう倒壊すると、もう完全に中身出ちゃうよっていう話です。でも震度6強ってなんか起こりそうじゃないですかこれ。で最近すごい地震が多いし、本当に震度5強っていうのがもうあちこちでバンバン最近起きてますよね。震度5強と震度6強の間っていうのは、かなりマグニチュードでいうと差もあるんだけれども、その深さとか震源の深さとかそういうのにもよるので、マグニチュードだけでは測れないですね、震度がいくつっていうのは。それなんで、ちょっと本当に怖い原子炉の話なんですが、それを調べようもない、その丈夫さを調べようもないのに60年に延長しますってことを勝手に、勝手にというか一応審議はしたんだけど決まってしまいました。でこれ NPO 法人原子力資料情報室っていう、もうこれすっごい有名なね、原発に関する本当に皆さん研究されている、もうすっごい有名な NPO 法人があって、ここの、松久保はじめ事務局長さんという方が、国会にも呼ばれてお話をしたりされてるんですけれども、とにかくコストでも問題だよと。この原発っていうのは経産省が取り仕切っています。経済産業省ですね。ということはこの経済ってことで、お金に関してもすごく中心的なものになってるんですけれども、この松久保さんがおっしゃるにはですね、動かない原発につぎ込んできた維持費用が大きくかさんでいるというふうに、言っています。ここ10年で原発維持費や政策経費を加味すると少なく見積もっても 23.5 兆円に達し、原発による発電単価は59.5 円キロワットアワーに跳ね上がっているということです。これ太陽光とか風力とかって今ね、その設置費用もどんどん安くなってきていて、この発電単価っていうのがものすごい下がってるんです。今原発 59.5 円って言いましたよね。風力とか太陽光の場合は9円ぐらいなんですよね。ということは何倍ですか？ 6倍ぐらい、もっとだけど、まあ、6点何倍ぐらい違うと。それぐらい原発はお金かかるんです。この電気を作るにもお金かかるし、何かひとたび事故が起きれば今度はみんなが民族大移動、これ火力発電とか風力発電とかそういうもので民族大移動する必要はないですね。だそういう、まあ、リスク経費も考えなきゃいけないし、本当にこれね、何がこうしてやりたいのかっていうと、原発、まあ、電力会社が持ってる原発、ああいうのも全部電力会社は資産として計上しています。だから株式市場においてはですね、使用済み核燃料ですら資産として計算に入れてるんですよね。わけわかんないでしょ。だからこの原発っていうのが本当に無意味だよと。でそのゴミですね、核廃棄物とかその使用済み核燃料とかそういうものもゴミだから、こんなもん資産なわけないじゃんって言ったらですね、電力会社の資産ってものすごい減っちゃうんですよね。それなんで無理やりそういうのも計算に入れて、全部こんなにあるよ、電力会社こんなに裕福な会社だよっていう形だけ整えてるんですが、まあそういうところなんです。それで、あと原発の維持費っていうのはね、例えばこの再エネに関しては FIT、賦課金っていうのかな、FIT のお金っていうふうにこの、支払い明細のところに書いてあるので、あ、再エネの方にお金はこれぐらい使ってるんだな、その分こっちがこれぐらい、負担させられてるんだなっていうのが、まあ、数字として請求書を見ればわかるんですけど、原発の維持費に関しては電気料金に明記されていないんですよね。この発電原価っていうものに勝手に含まれて、目に見えない形でお金払わされているということがあります。そしてですね、日本の自然エネルギー のポテンシャル、実力というか、まあ、可能性というか、これは環境省が試算したこの計算式でも、電力供給量の 2倍はあると。それぐらい、まあ、これからね、この風力とか太陽光とか、まあ、洋上風力とか山の上の風力とかいろいろあるけど、まあ、これらも環境破壊がね今問題になっていて大変なんですけれども、だからむやみやたらにメガソーラーとかね、そういうのは作ってほしくないんですが、こういったものを最大限活用する方が、まあ、安全保障的にもね、それから気候危機にも、まあ、いろんなこと、それから純国産ということなので、例えば原油を買ってくる、石炭を買ってくる、それから、ウランを買ってくる、こういうことが必要なく、国産のもので安全に、そして経済的に安くできますからね、電気が。経済的でもあるし、安全でもあるし、それから国防上も非常にいいということで、そっちにシフトするべきなんです。だけど、それをしない、日本は。なぜなんですかね。実際にドイツはね、福島の事故を見て、全ての原発を停止するっていうふうに決めました。で今年はその5割を再エネで発電し、原発は全て停止するというふうになりました。デンマークでも昨年はですね、電源の 80%、 来年は 100% を再エネで賄う可能性がはっきり見えてきたと。世界はねそうなってるんです。それなのにですよ、あれだけの事故があって、あれだけの犠牲が出て、あれだけの大変な思いをして、まだ収束もしていない原発事故を、経験した日本がそれをやらないってわけわかんなくないですか。で、日本はこれ被害者だけじゃなくて加害者でもあるわけですよね。世界中に放射能を撒き散らした加害者です。もうこれはね絶対やめてほしい。それなのにやめることがない。もうこの先本当に不安で仕方ありません。
ニョロモの
つぶやき。そしてですね、本当にこれややこしい LGBT 法案の、可決の話。何が、そんなにややこしいかというとですね、LGBT の方たちへの差別をなくそうっていうことで始まった、そういうわけなんですけれども、これね、野党も与党も反対してる人がいっぱいいるんですね。なんでかっていうと、野党の方は野党の方で、作った、こう超党派で作った立憲と社民と、共産党、この3党が、こうしようあしようってやって決めた法案、これを、採用せずに、自民党は自民党独自の、法案を作りで、結局は日本維新の会の案をかなり取り入れて、だから自民党と維新と国民民主で、これにしましょうっていうふうにまとめ上げたやつ、これに決まったんですね。それなので野党の方は、その与党案の方の、LGBT 法には反対でした。そして当事者の人たち、 LGBT 当事者の人たちも今回、決まった法案にはものすごく、反対をしています。そしてですね、面白いことに、自民党の中からもかなりの超保守の人たち、天皇万歳みたいなね、日本すごいみたいな、日本の伝統と文化を守りましょうみたいな、靖国神社大好きみたいな、そういう感じの、保守の人たちがこれまた大反対しました。これ自民党案っていうのはかなりね、維新の会のあれを入れて、もともとの自民党の法案よりは少しマイルドになったんだけれども、それでも認めないということで、その採決の日、例えば杉田水脈さんなんかはですね、欠席、国会を欠席してますし、和田政宗さんとか、青山茂春さんだっけ、それから、もう一人いたな、そういう人たち、退出しちゃってるんですね、採決の時。もうそれぐらい、いわゆる右翼っていうか極右ですね、極右、国粋極右の皆さんは反対しました。ほら、永遠のゼロで有名な百田尚樹さんね、あの人なんかもう自民党は許さないと、もうこんなも今までだから右派でずっとやってきたけど、だから例えば月刊花だとか、そういうのにね、登場するような人たちみんな怒ってるわけです。岸田はなんだと、とんでもないと。で、稲田朋美さんなんかは、安倍さんの腰巾着をやってた時はですね、安倍さんの言いなりでいろいろああだこうだやってたんだけれども、今回は賛成に回ったということで、稲田はなんだと、稲田けしからんみたいな感じでね、もう自民党の中でもぐちゃぐちゃになってるんですよ今。どんどんやれと思っちゃうんだけど、そんな感じで、もう荒れに荒れています。でも6月16日に、これが可決されてしまいました。でこの野党案と自民党案で何がこう違うかっていうと、野党4党だから、これ立立憲共産社民とあとどこだろう、その、野党が提出したものは、LGBT 差別解消法案っていう、そういう名前でした最初。だからこれは差別をしちゃいけないよっていう法案なので、ちゃんと罰則もあります。罰則規定がちゃんとあります。その性的少数者への差別だとみなされる自治体や企業に対してちゃんと罰則規定を設けて差別を解消していくことを目指していると、そういうものでした。ところがですね、この自民党のやつっていうのは理解増進法っていう、 理念法なんですね。罰則はない、みんなで理解を深めていこうねっていう法律。そんなの法律にする必要ありますかね、罰則がないのに。それなのに罰則がないにもかかわらず法律なんですよね、これ。じゃあそれ守んなかったからってなんかあんのって言ったら別にないわけです。で、人権教育や人権啓発などを通じて性的少数者への理解を深めていくことで、知らないがゆえに生まれてしまう差別的な感情っていうものを減らしていくことを目指していると。で、例えばですね、この野党の方は性自認という言葉を使っていました。でこれに関しては性自認って言っちゃうと、私女なのって言って本当にひげ生やしたおっさんがですね、女風呂に入っていくと、そういうことが起きるじゃないかと。そういうふうに犯罪を助長するから、性自認なんてそんな曖昧な言葉はダメだと言い出したのが、まあ自民党の皆さんですよね。で違う言葉を使いました。ジェンダーアイデンティティ、何が違うのっていう感じなんですけど、まあ、この性自認って言葉は使いたくなかったみたいですね。でこのジェンダーアイデンティティっていうのはどういうことかっていうと、この性同一性であるというふうに定義づけています。性同一性っていうと、性同一性障害っていう、まあちゃんとした病名というか、医学的な言葉があるわけですよね。つまりこの性同一性障害ですっていうふうに診断が下っている人、この人はまあいいでしょう。だけど私女なのっていうおっさんで、別に医者に行ってそういうふうに診断されたわけでもない、そういう人は認めないというのが、まあ、自民党の方の案でした。これもね、一見そっちの方が安全かなというふうに思ったりもするんだけれども、でもやっぱりこのいろんな細かいところがね、やっぱ抜け道があってですね、例えばこの超党派のこの野党で作った方は、差別は許されないっていう言葉を使ってるんだけれども、自民公明それから維新国民ですね、こっちの方の、まあ、公明党も入ってるのは情けないよね。まあ、こっちの方で決めたのは、不当な差別はあってはならない。不当な差別はあってはならない、わかります？これじゃあ不当じゃない差別はいいのかな、不当じゃない差別ってあるんですかっていう話になるんですよね。なんかこういう、もう本当に自民党の言葉遊びっていうのは本当に安倍さんからずっと続いてるんだけれども、不当じゃない差別があたかもあるかのような、ここまでの差別は許容されるというものがあるかのような文言になっています。それから、まあ、野党の方の学校設置者の努力でちゃんと教育をしなさいというふうに、なってるんですが、この自公、維新国民の方のは、そうではなくて、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ教育するというふうになっています。だから学校だけじゃなくて、まあ、親の言うこととかご近所の長老の話とかも聞きなさいよと、ね、そうするとやっぱりぼやけるわけですよね、教育が。それから、留意事項っていうのがあるんです。でこれはその超党派のこの合意で作った野党の方は特にそういうものはありませんでした。ところがこっちの与党の方で作ったのは、すべての国民が安心して生活することができるように留意するという文言が、付け足されています。これがまたすごい物議を醸したわけです。この性的マイノリティ当事者たちが、この最後のこのね、留意するっていうこの文言に関してですね、まるで国民の安心安全を脅かすかのような存在として法案に明記されていることに強い憤りを感じますと。まあこれはもうね、その通りだと思いますよね。 LGBTQ プラス、まあそういう人たちがまるで一般のって言い方も良くないけど、その他の、皆さんにすごい害を及ぼすような、そういう存在であるかのような危険 険を及ぼすような、そういうふうに、まあ、文言で書かれてしまっている。それから、自民党内の保守派を中心にね、まあ、女性の権利が逆に侵害される恐れがあるっていうふうに、まあ、つまりそういうひげを生やしたおっさんが、私は女なのって言って、私の性自認は女なのって言って風呂場やトイレに入ってきたらどうするんだっていうことですね。これがあるので、まあ、それに、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、譲歩してですね、自民党案は、そういう意見があるので、それに対して全ての国民が安心して生活することができるよっていうのを付け足したというふうに言っています。本当にね、失礼な話ですよね。で、もちろんなんですが、まあ、今一番取り沙汰されてるのってそこなんですよね。トイレとか風呂場とかプールのとか、あとはスポーツクラブの脱衣所であったり、あるいはですね、スポーツの世界で私女なのって言って体が男の人が陸上のこう競技に出てぶっちぎりで勝ったみたいな、まあ、これは実際海外でも起こってる出来事なので、そういうので混乱するだろうと、そう言って今までのこの社会秩序がどうするんだというのが今、まあ、確かにその辺に関しては外国でも今問題になっています。でですね、石川大我さんっていう立憲民主党の、ゲイの、議員さんがいるんですが、この間ズームで、杉尾秀也さんの、ズームの時に石川大我さんが、まあ、スピーカーとして参加されて、まあ、その時やっぱりそのような話になったんです。で、石川大我さんによると、本当に体はまだ男性のままで性自認が女性っていう方、こういう人たちは自分の体を見ることが非常に苦痛である。もうそのね、例えばその男性器を取ってしまえば、そして胸を例えば膨らましてちゃんと女性のような体になっているならば、まあ、それならばいいんだろうけれども、体はまだ男性のままだけど性自認が女性っていう方もいっぱいいらっしゃるわけですよね。で、そういう人たちは自分の体が男性であるっていうその姿を見るのが非常に苦痛であると。だから風呂場にも風呂に入る時も、自宅でお風呂に入る時も鏡に自分の裸の姿が映らないように、それを自分で見たりすることがないようにカバーをかけてる人もいっぱいいる、まあ、いるぐらいだから、そういう人たちが女風呂に入るとか、その女性のトイレに入るとか、そういうことをするわけがないんですっていうふうに石川さんは言ってました。で、それは確かにそうなのかなと思います。それは当事者はそうなんだろうと、だけど、まあ、これはチャンスっていうふうになってね、盗撮してやろうとか、自分がまあ覗きをできるからそういうふうにしようっていうことで、その性自認を偽ってで、その女性のエリアに入り込もうとする変態が必ずいるだろうということも、これも間違いないとニョロモも思います。絶対います。で、だからそれをじゃあ法律でね、これは理念法なので罰則がないから、じゃあどうするかっていうと、例えばその、公衆浴場 法みたいな、そういうお風呂場とかああいうところの法律っていうのはちゃんとあって、そこではですね、その利用者がちゃんと安心して使えるように、その解説者、まあ、例えば、なんだろう、オーナーさんであったり、まあ、お風呂だったら、まあ、今ね番頭さんっていないんだと思うんですけど、とにかくそこの、代表者、その人がちゃんと施設を管理しないといけないっていう法律なんですね。で、その人が、まあ、旅館法みたいのだと、その泊まりたいっていう人を拒否してはいけないっていう法律があるらしいんです。宿泊者を拒絶してはいけないという法律があると。だけども、このお風呂に関しては、お風呂とかプールとかに関しては、その代表者というか責任者が、あなたは、まあ、体が男性なので女性のエリアには入っては困りますと、 入れませんっていうふうに拒絶するってことは別に禁止されてないんですよね。禁止されてないので、できるということです。だあなたは帰ってください。ここには入れませんっていうふうに、断ることができるっていうふうに、法律的には解釈できます。で、入らないでくださいって言ってるのに、いや、私は女なんだから入れさせてちょうだいよっていうふうに、居座った場合は、これ不法占拠というか、その帰れと言ったのに帰らなかったということで、そっちの方で、法律に引っかかりますので、逮捕できるということになりますね。警察を呼んで、この人不法占拠してますと、出て行けと言ってるのに、この場に居座っていると、で挙句の果てにはさらに奥に入れろと言っているということで警察を呼ぶことができます。だから今の法律でそれは対処できるし、実際問題体が男の人で女の方に入りたいっていう人は当事者であればいないはずだから、そんなことを言うのは変態だということなので、この体の生物学的な体の形の、性差によって分ければいいだけの話だと思うんですよね。でそれをでも理由に、たくさんの人たちが、この自民党の中でも反発をして大騒ぎになりました。 あと三戸明子だ、三戸明子さんもそうだったんですね。それで参政党の反対理由っていうのはまたちょっと違います。どんな理由を言ってるか、ちょっとねこんな話をしてるんですけれども、夜の凱旋で、こんなことを出たんですね。ね、どんなこと言ってたかというと、 LGBT とかジェンダーフリーとか男女共同参画って誰が考えたか知ってますか？共産主義の学者ですよ。共産主義者は何を考えてますか？国家の解体でしょ、国家権力がダメなんでしょ、アナーキズムでしょ、虚無主義でしょ、そんなものに紐ついたような法案を通しちゃっていいんですかと。先祖の名字を守ったり戸籍を守ったり、それをみんな世代世代やってきたのにそれを一気に壊そうとしてますよということを、夜の凱旋で神谷宗平さん、参政党のね、今参議院議員ですけど、この人が喋ってました。なんだろうね、この名字を、先祖の名字を守るとか戸籍を守るってどうでもいい話なんだけど、そんなことよりも個人の尊厳の方が大事でしょって、人権侵害されてるんならね、個人の尊厳の方が大事だと思うんですが、なんかこういうのをね、日本の良き伝統文化とかなんかわけわかんないそういう物言いでこの参政党は言うんだけど、あと多分ねこれ防衛関係の、委員会の、発言でも、神谷さんが語ってたちょっとびっくりするような発言がありましたので、それちょっと聞いてみてください。
次に元 FBI 捜査官のクレオン・スカウセン氏が1958年に書いた裸の共産主義者ザ・ネイキッド・コミュニストという本があります。そこには当時アメリカの共産党が米ソ冷戦に勝利するために掲げていた45の活動目標というものが書かれています。全部紹介する時間ないので例としていくつか紹介しますと、15番米国の政党の一つまたは両方を獲得する、17番学校を支配する、学校社会主義は現在の共産主義のプロパガンダの伝達ベルトとして利用する、20番マスコミに潜入する、書評社説政策立案をコントロールする、21番ラジオテレビ映画における重要なポジションをコントロールする、25番本雑誌映画ラジオテレビでポルノやわいせつなものを宣伝し文化的な道徳基準を破壊させる、26番同性愛堕落乱行を正常自然健康的なものとして紹介する、40番制度としての家族を信用しない、乱婚と安易な離婚を推奨する、こういった目標が書かれています。これらは共産主義者が先進国での階級闘争によるプロレタリア革命が失敗に終わったことから文化を主戦場にして定めた戦い方です。メディアや大学といったところの中間階級層の意識変革を狙い、伝統文化共同体を否定し、ことさら少数派の意見を先鋭化させてマジョリティが何も反論できないような 全体主義革命を成功させやすい新しい文化土壌や空気を作るために設定されたものだと理解をしています。アメリカではこういった目標のもとずっと工作が続いていまして、近年ではブラックライブズマター、BLM と呼びます。 BLM という団体が活動をしてきました。 BLM は全米で多くの破壊活動を行ってきた組織であり、2020年の5月末の約半月だけで BLM による暴動、略奪、破壊による保険会社の支払額は10億ドルに上ったというデータもあります。この暴力団体、暴力集団 BLM の創設者は3人の黒人女性でして、そのうちの2人は自分たちのことを洗練されたマルクス主義者であると、すいません、訓練されたマルクス主義者だとはっきり自分たちで述べています。アメリカの ABC ニュースは2020年6月21日付の記事で、ブラックライブズマターの創設者たちは当初から常に LGBTQ の声を話題の中心に据えてきたという報道もしています。
どうですかね、相当偏ってると思いませんか？ちょっとびっくりしたんだけど、ブラックライブズマターの運動も、あれは本当に黒人の差別の歴史がね、延々と続いている、まあ、そのことに対する抗議の活動だったわけで、別に暴力集団っていうのは、その活動をやっている目標が暴力ではなくて、それはたまたまみんなが怒り狂っちゃって暴動があちこちで起きちゃって、ああいう風になってたんだと思うんですね。それは活動の趣旨じゃないというか、その黒人の人権運動、大坂なおみさんもね、一生懸命それに加わってやってましたけども、別に平和的な、なんていうの、デモ行進みたいのが主流でした。別にその暴力でね、その暴動を起こして略奪してっていうのが主流ではないんですよ。でそういう連中もいただろうけど、でも全米での話なので、いろんな人がやってたわけだから、それをその暴力集団で共産主義でその国家転覆を狙う、その文化破壊だみたいな話に持ってって、そこに LGBT の話が入るっていう、よくわかんないねことを言っています。それからあと参政党のね、そのなんか緊急動画みたいにやってたのに、山口孝之さんね、しおりさんに性暴力を行った有罪判決の出ている山口孝之さんが、それに出演していてですね、女の人の権利を奪うと、安全を奪うと、女の人が安心して街を歩けなくなるみたいな、お前が言うなって話じゃないですか、それね。え、性暴力犯罪者の、有罪になった方がそれを言いますかと、ちょっとそれもびっくりしたし、あとはその LGBT のことね、さっきのその学校教育の話が出てきましたけれども、昔ね、安倍さんと山谷恵理子さんで大騒ぎした時期もあったんですが、その包括的性教育というもの、これを学校で行うことに、保守の人たちすごい反対してるんですよね。それは過激であると。そんな子供たちに、そんな、セックスの仕方であるとか、子供がどういうふうにこう受精する、どういう行為をするのかとか、そういうことを教える必要があるのかと。実際問題、ヨーロッパのその包括的性教育のその中身っていうのを箇条書きにしたものを読んでみると、それが本当に正しいかどうかわかりませんけど、ネット上にあったもので拾って読んでみるとですね、もうなんか 4、5 歳とかもそういうちっちゃい時から、そのマスターベーションに関してとか、その性の喜びみたいな、そっちの方も教えるみたいなことが書かれていました。これはね、ちょっと必要ないんじゃないのって思いますよね。それはもっと性的に目覚めてからで全然十分なわけで、そうではなくて、その LGBT っていうのは別にその性教育とはまたちょっと違って、男の子は男の子を好きになることもあるし、女の子は女の子を好きになることもあるし、そうじゃない時もあるし、両方好きな時もあるし、いろいろなんだよっていう、そういうことは別に、セックスがどうのとか、そういう話とはまた別次元の話なので、そういったことは教えていいんじゃないかな。というのは、なぜかというと、大体自分の、性自認の違和感、 自分は女の子なのに女の子のことが好きだなとか、男の子なのに男の子のことが好きだなとか、まあ女の子だけどスカート履いてるのは嫌だなとか、そういう違和感っていうのはもう幼稚園とか本当それぐらいの時に分かるそうなんです。まあ、実際に、ゲイのね、まあ、トランスジェンダーですね、トランスジェンダーのお友達がそういうふうに言っていました。自分はもう幼稚園の時からそれは分かったと。幼稚園からずっと悩み続けていて誰にも相談できなかった、親にも言えないし先生にも言えないしということで、やっぱ自殺を考えたこともあったということで、やっぱりすごく早くから教えてもいいことなんじゃないかなというふうに思いました。であと今世界的にちょっと気になっているのはですね、アメリカでも反 LGBT 法案が、まあ、いくつか通ってるんですね。75本も通ってると。もう州法でですね、そのなんとか州なんとか州ってその、州の中の法律で、これがね6月7日の時点で法律化されたものが全米で75本以上で、525本の法案が提出されていて、まあ、審議が行われているってことは、まあ、確かにそのようでした。でテキサス州、テネシー州、フロリダ州では教育者に LGBTQ の問題や黒人の歴史について話すことや教えることを州法で禁止したと。これね、黒人の歴史についても教えちゃいけないってすごい、やっぱり南部はやっぱり怖いなと思いますね。これ教えるべきことなんですよね、人権のことで。でそういうことがすごいいろいろ起きていて、まあ、LGBTQ 差別を法律で禁止する州も20以上ある。だからこれは、なんていうのかな、そのちゃんとまともに動いている方の州だと思うんですね。LGBT のことに教えてはいけないという州があったり、そういうのの LGBT の差別をなくせみたいな、こう何でも OK にしろみたいなのに反対する法律ができてたり、その一方で差別を法律で禁止しているところもまあ20州以上ある。それから Amazon や Apple、IKEA など324の会社企業はヒューマンライツキャンペーンっていうところが展開する反 LGBTQ 州法案に反対するビジネス声明っていうのに署名しています。つまり、LGBTQ の、その州法案ですね、反ですね、 LGBTQ に対立するような法律に反対するっていうこと、つまり LGBT に、の差別はやめましょうっていう企業、これが324あったということでした。それから同じ6月16日、もう一つの大きな法案が通ったんですね。これ同意なしの性行為は処罰対象にするということになりました。で、強制、準強制性交罪っていう名前だったのは、まあ、ちょっと適当ではないということで、不同意性交罪、まあ、同意してないよってことですね、不同意性交罪というふうに名称も変わりました。そしてこの同意のない性行為は犯罪として明確化するということになりました。でこのあともう一つ一番大きなところが性交同意、ね、年齢ですね。前にも話をしたことがあると思います。日本は本当に世界的に見てめちゃくちゃ先進国の中で一番年齢低かったんです。13歳以上なら、まあ、その同意があれば性行為をしてもいいっていう、13歳で、それが、変わりました。いくらなんでも低すぎるとね。15歳16歳で結婚していた明治時代に作られた法律ですから、これは、これが13歳以上っていうのから16歳以上っていうのに引き上げられました。これは本当に良かったなと思います。つまり遠行っていうね、あ、遠行じゃない、陰行、陰行っていうのは18歳未満の未成年、と、セックスをした場合は、県条例で処罰されます。 健常例で処罰されますけれども、そんなに重たくないし、でまあなんだかんだ理由をつけちゃうね、まあ、裁判に持ち込んで戦うぞみたいなことができちゃったりとかするわけなんだけれども、この、性交同意年齢が16歳以上っていうふうになりましたので、これはもう16歳未満の、子供と、まあ、男の子でも女の子でもですね、性行為があった場合はもう有無を言わさず、一発アウトで有罪です。理由は関係ありません。もう同意があったかないかも関係ありません。これはだから本当に良かったなと。裁判をする必要もないから、そんなね嫌な思いをして裁判で戦う必要もない、もう一発でアウトなので、これは本当に良かったなと思います。ただしですね、これにプラスのあれがあったんです。この被害者が13歳から15歳の場合、13歳から15歳の場合、処罰の対象は5歳以上年上の相手となる。何ですかこれって感じじゃないですか。これだから年の近い子たちの場合はそういう、まあ、恋愛からそういうことに進んでしまうこともあるだろうということなんだけれども、これいらないんじゃないかなってニューロモは思っています。皆さんどう思われますでしょうか。はい、というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。また長くなっちゃってね、50分過ぎちゃって、またこれでこの後ベラベラ喋ってると1時間になっちゃうので、さっさと終わりたいと思いますけれども、沖縄ね、梅雨が明けて天気がいいといいなっていうふうに思いながら、今日はねもう朝になっちゃうんで早く急いで寝ようと思います。事故もなくみんなでね楽しんできたいと思います。戦争遺跡もねいろいろ回ります。ハエバル、ハエバルの方とかね、糸数、それから糸満、まあいろいろ、これまでもいろんなとこ回ってますので、ちょっと今まで行ったことがないような、ちょっと、あんまり有名ではないけれども大事なところ、そういったところガイドさんにもちゃんとお話を伺いながら、また皆さんにねお話シェアできるといいなと思っています。というわけで、今日は締めは短く、終わりたいと思います。皆さんもねぜひ良い一日を、お過ごしくださいということで、熱中症気をつけてくださいね。それからコロナも、また増えていますので気をつけてくださいね。はい、というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。